ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月15日、1月11日の北朝鮮外務省声明について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月11日に北朝鮮は外務省声明を発表いたしました。休戦協定を平和協定に変えるための会談を速やかに始めるよう休戦協定の各当事国に、丁重にそれを定義するという、そういう内容の声明でありました。この平和協定問題について北朝鮮が外務省声明という極めて高いレベルの声明を出したのは1994年以来ということになりますので、その点でも北朝鮮がかなり、力を入れてこの提案を行ったということがわかるということになろうかと思います。さらに今回注目されますのはこの平和協定に変えるための会談を各当事国に、提起したと呼びかけたということであります。従来は平和協定に変える、その協議会談というのは基本的にはアメリカに対してのみ北朝鮮は呼びかけておりましたので、それが各当事国ということになりましたので、従来よりも現実的だということが言えると思います。さらに6者会合についても、少なくとも今回の外務省声明を読む限り否定的ではないということが、重要かと思います。制裁解除ということを6者会合復帰の、一つの条件のように、外務省声明は出しましたが、しかしそれを内容は制裁という差別と不信の障壁が除去されれば、6者会合にもが、開かれることが可能でもあろうという言い方であります。すなわち、大事なことは制裁というよりも差別と不信の障壁ということでありますので、これは別の形でも差別不信というものが解消されていく道があれば北朝鮮は6者会合に、復帰するということを間接的に表明していると言ってよろしいかと思います。実際、関係国の反応というのはまず6者会合を再開し、そして、北朝鮮がきちっと自らの非核化というものを、コミットしてそちらの方向に動くことが重要であるというものでありました。1月12日にはアメリカも韓国も、中国もまず6者会合の再開が重要だということを強調したわけであります。で、実際この6者会合と平和協定に変える、その問題の会談との関係ということにつきましては、北朝鮮自身も1月12日に、ニューヨークのシン・ソンホ国連代表部の大使が まあ、並行して緑茶会合とこの平和協定、改ざんというものは並行して進めることができるということを言っております。まあ、今回の、提案の中で一つの問題は各関係国、各当事国と言いましたが、その中にきちっと韓国が入っているかどうかということであります。1月12日に北京で、記者会見に応じた、チェ・ジュンス、北朝鮮の中国大使は、韓国は休戦協定に反対して、調印署名をしなかったと。で、現在もその休戦協定に反対かどうかわからないという言い方をいたしまして、少し牽制をいたしましたが、まあ、今韓国の反応は自分も当事国であると、で、平和協定に関する話し合いということであれば必ず参加するということになりました。まあ、実はイ・ミョンバク政権、過去2年間この平和問題、平和協定問題については、特に言及せず消極的という、印象を与えてきましたが、もし平和協定問題の会談が開かれるんであれば、それに積極的に韓国も応じるようになるということが今示唆されていると思います。したがって今後注目されますのは、北朝鮮が韓国に対して、いろいろな働きかけをしてくるのではないか、実際、南北の、会談協議というものがこれからも開かれそうな今状況になっておりますが、そういう中で平和協定問題も南北でも話すと、あるいは各当事国の間で会談をしようという方向に北朝鮮が出てくるかどうかということが、一つ注目されるかと思います。いずれにせよ6者会合をまず再開することが重要であるということであります。そのために北朝鮮は6者会合に復帰しなければいけない。日本政府の立場も当然のことながらこれで同じでありまして、まず6者会合を再開することをきちっと強調をいたしております。で、6者会合は朝鮮半島の非核化を主な目的にして開かれるわけでありますが、今後ここに、平和協定とを、作っていく問題もおそらく並行して進むことになろうかと思いますが、しかしそれと同時に重要なことは関係改善という関係正常化という問題ももちろんその中にありまして、日朝間の関係改善ということも当然6者会合では重要な課題になってくるわけであります。日朝関係の改善のため、あるいは正常化に向けての動きのためには何よりもまず拉致問題の解決ということが必要となりますし、そのための北朝鮮の積極的な姿勢というのが求められるのは言うまでもありません。6者会合、近いうちに再開する可能性が十分あると思いますし、その中では非核化、そして平和の問題も取り上げられる。だとしますと、その中で改めて日朝関係、そして拉致問題の進展解決ということの重要性というものが改めて問われているということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は2008年に行われた日朝実務者協議とその後の動きについてご説明します。2008年の日朝実務者協議ではどのようなことが話し合われたのでしょうか。2008年の6月11日と12日の両日、北京において日朝実務者協議が開催されました。同協議では拉致問題や不幸な過去の清算等の問題についてお互いの立場を改めて主張し、特に拉致問題については真剣かつ突っ込んだ折衝が行われました。その結果、北朝鮮側は拉致問題は解決済みとの従来の立場を変更して拉致問題の再調査を実施するとともに、淀号関係者の問題の解決のために協力する用意がある旨表明しました。 これを受けて日本側は、従来から実施している対北朝鮮措置のうち、人的往来及び航空チャーター便に関する規制の解除とともに、人道支援物資輸送目的に限定した北朝鮮船舶の入港許可を実施する旨表明しました。続いて、8月11日と12日の両日、中国の瀋陽において行われた協議では、調査の目的や具体的対応について合意がなされ、今後、こうした合意に従って、北朝鮮側が拉致問題の解決に向けた具体的行動を取るため、すなわち生存者を発見し、帰国させるための拉致被害者に関する全面的な調査を行うこととなりました。また、日本側も北朝鮮が権限が与えられた調査委員会を立ち上げ、調査を開始すると同時に、人的往来及び航空チャーター便に関する規制の解除を実施する用意がある旨表明しました。日朝実務者協議の後、日朝間にはどのような動きがあったのでしょうか。8月の実務者協議の後、当時の福田総理大臣が辞任を表明しました。これを受けて、2008年9月4日、北朝鮮側より、日本の新政権が実務者協議の合意事項の履行について、どういう考え方なのかを見極めるまで、調査委員会の立ち上げを差し控える旨通報がありました。その後、福田総理の辞任を受けて発足した麻生内閣、さらに2009年8月の総選挙後の政権交代により、翌9月に発足した鳩山新内閣の下においても、合意事項を実施しない状況が続いています。日本側としては、新たに発足した鳩山内閣においても、拉致被害者に関する全面的な調査が早急に開始され、生存者の帰国につながるよう、引き続き北朝鮮側に対し強く求めていく考えです。以上、2008年の日朝実務者協議とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのはヴィレッジシンガーズの甘い色の髪の乙女です。ヴィレッジシンガーズは1960年代のグループサウンズブームに乗って登場した4人組のグループです。甘い色の髪の乙女はヴィレッジシンガーズの代表曲で、今も歌い継がれています。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ヴィレッジシンガーズで甘い色の髪の乙女をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。 またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。